ガラテヤの一章の今日は6節ですね。6節からです。ですね。この前のね、からのお話の続きなんですけれども、1節から5節が、パウロの挨拶なんですね。この手紙は、すべてこの教会に対する手紙はパウロは挨拶からなんですけれども、他の手紙と本当に違うんですね。よかったらね、後で読み比べてみてください。例えばローマ人の手紙読んでもいいし、ね、テサロニケ読んでもいいし、その今までやったことがある手紙、またはそうでない手紙も読んでいただければ分かるんですが、雰囲気がかなり違います。で、1章から5節までで、1節から5節までで、恵みと平安があなた方の上にありますようにっていう言葉はあるんですが、大体他の手紙ですと、このあなた方のことについて祈っていて覚えていて感謝していますとかですね、そしてあなた方がこうこうこうであるから、ピリピ人の手紙ね、前回ここで恵比寿で勉強したピリピの手紙にもその文句が、文言がありましたが、ないんですね、ここはですね。で、しかもこの一節でパウロが自分のことをこの紹介するときに、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神であった。人間によるとそういうなんかまどろっこしいというよりも、なんかこうちょっと深刻な状況がもうここからすでに見えるんですよ。で、挨拶の続きさえできない、感謝の祈りさえできないような状況があったんです。この6節から見ると分かるんですが、福音から離れてしまったということなんですね。福音から離れてしまったのであれば、そんな感謝とかなんだかっていう出ようがないですね。それがあって初めてその互いの交わりですね、感謝、そしてその彼らに対する祈りというものができるわけなんですけれども、その福音を他の福音に変えてしまった。でもその他の福音っていうのもあるわけではなくて、もう福音と呼ぶことはできないものを信じてしまっているという、そういう深刻な状況がここにあるわけなんです。背景がですね、前回もお話ししましたが、なりますにおいては、このローマ人の手紙というのは、基礎手術って言ったらいいでしょうかね。この、救いのですね、この神様のご計画が体系的にですね、その全容をですね、この話してくれていますけれども、ガラテヤ書はいわば、この特殊な外科手術というか、このがん治療ですね、そしてそれに特化されたこのスペシャリストがですね、その福音が福音でなくなってしまったところのがん細胞を取り除くようなですね、そういう内容になっています。で、とても身近な問題なんだよということを前回見ました。大抵異端というとエホバの証人とかモルモン教とか、そういう知られたものでなければ私たちは問題ない、このガラテヤ書というのは問題がないというふうに捉えがちなんですけれども、そうではなくて、この福音を福音としていないところからですね、全ての問題が出てきますですね。例えば、ね、日本にはクリスチャンの数が少ないとかって言ってね、もっともっと努力しなきゃとかって言ってんですけども、福音を福音としていけば必ず勝利があるんですね。福音を福音としていけばですね。で、それが違うものに変えられていくといういつも、この問題が起こってくるんですよ。で、その戦いなんです。だから周りを見て、何かこうこうこうだあだこうだっていうことは言うことはできるんですが、いや、実際は本質的には福音を福音としていけば、本当に神様のイエス様の命の原理、復活の主が生きておられるわけですから、神の国は広がっていくはずなんですね。そういうとても大事な、 内容を取り扱っています。で、挨拶の中でこの福音がすでに書かれていました。一つはイエス様がご自身が罪の備え物となったことですね。4節に今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。で、もう一つがよみがえりです。一節にイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせたと。で、これがあります。で、ここから離れていくという話がこの6節以降なんですね。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています、言ってますね。このガラテヤの信者のことを驚いていますと言ってますね。非常に戸惑ってます、彼自身が。けれども牧会者としての深い懸念とも言うことができます。後ですぐ見ると分かるんですが、偽り偽教師に対してはですね、はっきりと断罪する、呪われるべきであるという言葉を使ってますですね。しかしパウロはガラティアにいる信者に対しては深い懸念を表明はしていますけれども、キリストにある愛をもって、まあ、そこがセーブされているというか、語られていて、こういう驚いています、ひどく驚いているという言葉のみになっているんですね。で、もっとよく表れているのが、この一連のことを彼が話した後にですね、自分の気持ちをまた言い表すところがあるんですよ。この4章の19節と20節なんですが、私の子供たちよ、この気持ちだったんですね。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。また最初からやり直さなきゃいけないということですね、これはね。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのですと、この感情であります。子供たちよと言っていますよね。だからこの牧会的に見てるわけなんです。この羊なんですね、イエス様の羊なんですよ。でもその羊が他の福音に持っていかれてしまったということで、狼がいたわけなんです。それが偽教師、ユダヤ主義者だったわけです。で、彼らに対してはもう非常に怒りを持っています。断罪しています。断罪というのはつまり地獄に行きなさいっていう、そういうそういう強い言葉です。アナテマっていうね、ギリシャ語なんですが、アナテマっていうのはつまりはもうあなたは地獄行きですと宣言しているようなものですね。呪われよという、まあ、そのままですね、呪われよと、そういう言葉を使って、これ狼に対してなんですね。そしてあなた方がそんなに急に見捨ててっていう言葉も、ここに彼の驚きと困惑がよく示されています。急に見捨てて、健全な教えの中で育っていくってものすごい時間がかかります。福音に仕える奉仕者にとってはものすごい労苦を伴い、多く祈ってね、いわゆる手に塩かけてですよ。手塩にかけて、間違った。手塩にかけてですよ。ね。で、ちょうど何かを育てていく、家庭菜園をやっていて育てていくような、そういう、先ほど出てきたように生みの苦しみをしているという言葉が出てきたように。子供を育てていくようなものなんですが、ダメになる時って本当にダメになる、もうそのまま早く急激にダメになっちゃう。例えばその家庭菜園に 1回だけ害虫が入ってきてしまって、今までのロークが台無しになるじゃないですか。というように、あるいは、ね、その自分の育てている子供が、息子がですね、ちょこっと何か道を少しだけ外したら、もう一気に今までのあの教育は何だったのかと思ってしまうような形で捨ててってしまうわけですよね、今までのもの、良いものをね。それと同じことが今この起こっていく、その驚きで、まあ、あるわけなんですね。まあ、そういうことで、このパウロの今ここで出ている言葉の中でも、この牧会的な、この配慮がね、言葉が現れています。牧会って何かって言いますと、養うことですね。まず羊飼いっていうことを考えれば簡単ですけども、草のところに連れていくわけですよね。イエス様の方に連れていくわけですよね、御言葉を通して、また祈りを通してですね。自分のところに連れていこうとする人、何て言いますか？それ狼って言うんですよ。自分のところに連れて、でも今から学んでいきますけど、結構それをクリスチャン本人が望んでいくっていう時があるんですよね。だからイエス様じゃなくて人についていこうとするわけですけれども、その方が楽だから。でも奴隷状態になるわけですよ、それって。おっかないことですけれども、まあ、ちょっと話ずれてないかなんですけれども、それが養うっていうことですね。イエス様のところにこの草を食べてもらうと、そして次に守るということです。でこれが狼ですよ。だから絶えずこのこういう不穏な動きというか、で今から見ていくと分かるんですが、何か全く別種のものであれば、全く関係のないものであれば、見分けは簡単なんですね。ところがイエス・キリストの福音だと名乗っているのに中身が変えられていると。いわゆる偽装事件ってあるじゃないですか。でまだいいですよ、ね、ちょっと悪口になっちゃうけれども、日本なんてね、豚肉なのに牛肉とかね、あと賞味期限のなんだかを使ったとかさ、けれども食べ物じゃないものを使われたらたまったもんじゃないですけれども、表示はその通りになってると。福音にもそれが起こるわけですね。でこれが一番、厄介であり、それをガラテア書は取り扱ってるんですね。守るということです。で絶えずそういうものがあって、監視していくというか、見張っていく役目を担っているわけなんです。でそして、このような状態というのはいつまで続くかというと、イエス様戻ってくるときまで続きます。なぜかといったら、天の御国の奥義の例えというのがマタイの13章にあるんですね。4つの土の例えから始まってですね、良い土に落ちたものは、30倍60倍100倍の実を実らせと。でマタイにおいてはその後にね、その良い土地に落ちているはずのものの中に敵が来て、悪魔が来て毒麦の種をまいちゃうんですよ。で生えてしまうんですね、毒麦はね。で積み抜きましょうかと、このしもべが言った時に、主人はそのままにしておきなさいと。なぜかというと、良いものも積んでしまうといけないからと、抜き取ることになってしまうと。で収穫の時になったら、はっきりと毒麦かどうかというのは分かるわけでしょ。でその時に収穫が行われ、つまり裁きを神が行ってくださいます。だから今私たちが置かれている時代というのはあるんで、混在してるんです。でこれなので、その福音を福音としていくっていうのは単純なことなんですが、熾烈な戦いの中にありますですね。で、他の福音に移っていくっていうのはとっても実は簡単なことであります。種まきの例えで、岩地に落ちた種についてイエス様が語られまして、 喜んで御言葉を聞いていても試練や迫害があって捨ててってしまうと。そして今度は茨の生えている土に種が落ちたら世の思い煩いや富の誘惑によって実を結ばせないという。だから初めは喜んで福音を聞いて受け入れたはずなのに、そのパウロの後に来るユダヤ主義の教師らの教えを聞いてそこから離れていってしまっているわけなんです。で、残念なんですけどこれ起こっている。なんでかっていうと、イエス様を信じる信仰にとどまっていればいいんですが、それ以外に何かもっと良いものがあるってね、考えちゃうんですよ。それ以外にも。で、今自分が信じているこのイエス様、そしてこの教会生活を通してのこのイエス様を見ていても何かが足りない、これではないということで、他に救いがある。救いっていうのはそのなんか自分をこうもっと引き上げてくれるようなものがある。で、イエス様を信じていると言って口ではもしかしたら言ってるかもしれないけれども、他にある良い話に動いてってしまうというのがあるわけなんです。で、良いものがあるということをキリスト教の中で是認していくのが今日のユダヤ主義になります。キリストから命じられていることがあるのにそれを行わないでも救いを得ているとか、キリストの福音ではない他の事柄に取り組ませることによって自分は救われているのだという誤った保証とか安心感を与えてしまうですね。で、キリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方と書いてありますが、神は恵みをもって召してくださいました。恵みというのがこの先ほど言いました神がキリストにあって救われるために全てのことを行ってくださった。しかも愛されるに値しないのに自分の方では何もしていないのに、神ご自身が愛であるがゆえにですから、大事なのはね、何かしたから愛されるんじゃなくて神が愛だから、神がそういうご性質だから一方的に愛し好意を示して罪を許し神の子供にして神の国を受け継ぐという祝福を与えていると。だから大事なのは応えること、リスポンドですね、応答することです。これは名詞、呼びかけに対してはいって言って応答するわけですね。で、これが、他の国もそうですけども、日本の人が、なかなかわからない信仰というとなんか信心深さのように考えるんですね。これだけのことをやらなければ私はクリスチャンになれないじゃないかという考えなんですね。けれども恵みによる召しというのは違うんですよ。そうじゃないんですよ。神が愛してるよって言っている呼びかけにはいって言って答えることなんですよ。違うでしょ。信心深さ、これだけのものを積んでいかなければいけない、何かこの自分が信じているという状態を築き上げていかなければいけないというものではなくて、神が一方的に行ってくださり愛してるよって言ってることにそのまま答えていくことなんですね。で、これが恵みによる召しです。で、これが信じることであって救われることですね、条件ですね。ということでこの6節ですけど、次7節いきますね。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけですと。他の福音という言葉を使ってますが、ヘテロスというギリシャ語なんですね。英語わかる方はね、今、大きな問題になっているホモセクシャル、同性愛というのありますよね。で、異性愛というのはヘトロセクシャルというんですよ。ヘトロセクシャル、つまり、別種のという意味なんですね。他のというのは。で、 もう一つね、アロスという別のっていうふうに訳されている、他のっていうふうに訳されている言葉があるんです。それはね、動詞なんだけど違うものって意味なんですね。つまり車だったらポルシェとカローラとかね、だけどヘテロスだったらどうなるかって言ったら車と自転車とかね、違う種類になるわけだね。わかりましたね。だから質、性質そのものがもう別のものになっているのが、この他の福音の他に使われています。だからパウロはもう一つの福音が別にあるんじゃないよと、そうではなくて福音とは呼べない、福音という名はついているけれども代替物なんで、代用物なんだよということを言っているわけなんです。つまりね、ここ大事ですね、福音ってそれだけで完全なんですよ。それだけで完全なんです。何かを付け足したら、例えば食事で何か味が足りないなと思って塩を振りかけましたと、ね、そしたらもっといい味になるんじゃないかなという付け足しを行ったとします。でもそれは悪い例えです。福音に対してもっと付け足せばこうなるんじゃないかっていうのはそうではなくて、ちょうど何かの化学薬品に違う薬品を入れて全く違う物質になってしまう、あれじゃないですか、なんか僕はよく化学よく分かんないんだけども、なんか想像できるでしょ。何かちょこっと入れたらさ、入れてみようと思ったら全く違う物質になってしまったって。でこれが今ここで言っている内容なんですね。付け足したイエス・キリストを受け入れ信じる、この神がしてくださったこと、キリストが私たちの罪のために死なれて、キリストが神がキリストを蘇らせてくださったということ以外に、救われるために何かこう、なんか救いを何か求めていくということをやったら、プラス何かがくっつくんじゃなくて変容するわけです。福音そのものがもう福音じゃなくなっちゃうんです。全く別種のものだとね、さっきも話しましたが、例えばイスラム教なんて言ったら、なんか別にモスク行かないもんだって私はって簡単に言えるじゃないですか。けれども、同じようにキリストを信じていますという中で何かをちょこっと付け足しましたと、私の友人で、モルモン教の、葬式に出たことがある人がいるんですけれども、もしモルモン教だって言われなかったらキリスト教の葬儀とどれだけ違ったのかなと、本当に、分からないぐらいのですね、こう不思議な体験をしましたと言ってた人がいますけれども、こっちの方が怖いんですよ。で私が信仰を持って間もなくして、まあ、危うく異端の団体に引き込まれそうになりました、まあ、いい勉強と経験にはなりましたが、皆さん真似しないでください。私の悔い改めの、まあ、奇跡っていうのかな、記録でありますが、まあ、典型的な異端でした、まあ、現代のユダヤ主義って言っていいでしょう。で信仰を持って1年2年経ったかな、クリスチャンとして成長したいなって上昇志向が、まあ、強かったと思いますが、これが落とし穴になり得ます。教会に対してあとは不満に思っている、この教会というのは、この教会は何だろうって、本当に弱いなって、こういうことがある、こここうだと言って何かこう見下げるような感じでこの思っている時が、これが罠なんですね。で私が大学生でした。春休みになって結構時間を持て余しています。でクリスチャンの活動をもっとしたいと熱心になっていた時に、持て余していた時にキャンパスにそれこそ熱心そうなその人がいたんですね。まずは同じ大学のその同じキャンパスで勉強している人を通してですね、他の人がその教会の人が来てですね、もうなんか目がキラキラしてるんですよ。テレビ番組出てきてもいいかなみたいな、こうニコニコしてね。でもね、今思うとなんかね、みんな似たような顔してるんですよ。 なんかちょっと作ってるんですよね。で、教会に行ったら熱心に聖書を教えてくれました。で、僕は願って叶ったりだったんですよ。で、教会では教えてくれなかったから、で、ね、教会、この教会が不足してるとかって、もっと勉強したい、ここだ、まあ、そういう思いで行って、それを提供してくれて、で、そこで教えられたものの一つに、人間の責任と神の主権のトピックがありました。救いは人間の選択なのか、それとも神の主権によるものなのか。まあ、キリスト教会の中では予定論という救いの教理、教えの中で論争を生んでますね。イエスを信じるという決断を強調する人を、その最初にそれを言い始めたアルミニアンという人がですね、言ったので、アルミニアン主義と言って、で、神の選びを強調するのが、もともとその恵みによって救われるんだということを強調していたカルビンから、この言われて、カルビン主義と、まあ、言われて、このような、なんかね、神学用語が飛び交って、なんか自分の問いに答えてくれない、命がないって僕自身も感じてたんで、これ答えてくれたわけですよ、彼らはね。でもね、聞いた時にやっぱりさすがに私もえってなりました。こう言ったんです。人の責任は 5%、 神の責任が 95% です。皆さん知ってました？人の責任 5% なんですよ。神の責任が 95% なんですね。今私がもっともらしく言ったら信じちゃったかもしれないね。気をつけてくださいよ。私もちゃんと吟味してください。なんか今聞いてどうでした？確かに、ね、5たす95って100ですよ。でね、その人の責任の 5% が 5% で済まないんです。実際は 100% になります。がんじがらめになってきます。救われるために自分が全てのことをしなければならなくなります。いつまでも救われたという確信がなくなってしまいます。行いに駆り立てられていきます。で、これ典型的な異端です。エホバの証人の人を今活発にしてますけれども、駅前で見かけますよね。100% やらないと救われません。だから、いつまでも天国に行けるかどうかわからない状態なんです。 5% って言ったでしょ。そうじゃないですよ。 100% の神の主権です。で、 100% の人間の応答ですよ。100たす100は200だけど、そうならない、100なんですよ。福音ってもどかしいね。私の方でコントロールしたいですよ。三位一体もそうだけど。恵みによって召されたんです、ね、もどかしいままなんです。神からの義、義というのは神からのプレゼントであって、私たちが積み上げるものではない、もどかしいところに、私たちは置かれているんですけども、これをもどかしくないようにしようとすると、今のような奴隷状態になるんですね。で、私がその団体からどのように出たかと言いますと、一つはキリストの十字架が、まあ、つけられている箇所をね、まあ、読みました。で、キリストを罵っている祭司長たちと同じ心になっていたことを、もう本当に怖かったけども知って、深く悔い改めました、ね、お前がキリストなら十字架から降りてみろっていうね、愛ではなくて力を信じたんですね。そしてもう一つは、自分で解決しなきゃいけない、人に相談してはいけないとかってですね、どんどんどんどんがんじがらめになってくるんですよ。心の思いの中でもうマインドコントロールですから。で、 ね、でも教会行ったんですね、自分の教会。そしたらもう本当年を召した おばあさんかな、確かが、お祈りされて、まあ、人間的に見たら本当にシンプルで、まあ、言い方を悪くすると、拙い祈りなわけですね。けれども僕はそれで心が洗われました。自分の心がいかに高慢になってたか、人に祈ってもらうということさえも拒んでいた。そこに聖霊が働いておられることを知ったんですね。で、このようにしてですね、 何かこの教会はこうだ、いやもっと何かある、でこの中に入っている時っていうのはもう福イエスっていう名前は名乗ってるけれども福音ではなくなってます。別のものになってる、化学反応を起こしちゃってるわけなんですね。そしてあなた方をかき乱す者たちとあります。偽教師の人たちですね。キリストの福音をかき乱してキリストの教会をかき乱します。でこのような偽の教えについて学んでいく、取り組んでいくっていうのはなんか時にね、こういう警告を与える、注意を与えるということはあんまり聞きたくないことでもあるかもしれません。もう私たちの教会はね、きちんと信じてるからそういうことが起こらないでしょうっていうふうに思うかもしれませんが、私もできるならそういう何も問題を感じないで、まあ、何もそういうことを言わなくてもいいってお願いますよ。けれどもですね、必ず必ず先ほど話したようにイエス様が戻ってくるまでは毒麦っていうのは存在する、注意をしていく必要がある。むしろ教会に平和と秩序があるためにこの偽りの教えとは戦っていかなければいけない。安全な環境を提供するためには、平和な環境を提供するためには偽りの教えと戦う必要があります。で、一つしか福音はないんですね。ここに見てるように別の福音があるわけじゃないんです。でエペソ書の4章には主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと書いてあります。エペソ書の4章の5章です。5節ですね。イエス・キリストのみの福音に立てば、すべてのキリスト者は必要に一つになることができるわけなんです。この前は、去年はセレブレーションの伝道集会をフランクリン・グラハムにありましたけれども、いろんな種類の、いろんな多様な教団、教派のグループの人たちが、そこに来て、日本人だけではなくていろんな国、日本に住んでいるいろんな国の人たちが来ましたが、ただイエスが罪のために、私たちの罪のために死んでよみがえってくださったということだけで一つになります。ですね。けれども何かこの福音に付け足すものを持ってくる。でこのね、付け足すっていうのは別になんか特徴があるっていうね、何かのこのこういう強調点があるとかこういう特徴があるっていうことを否定してるんじゃ全然ないです。そうではなくて、これをやらなかったら、まあ、救われないよって口では言わないけど、ね、これがなかったらもうあなたはクリスチャンとして、まあ、まあちょっと今差別用語になったけど片手落ちだよってね、まあ、そういう完全じゃないよってね、そういうアプローチをかけたらどうなりますか。分裂するでしょ、混乱するでしょ、かき乱しですよ。でユダヤ主義というのはイエス・キリストを信じることは否定しないんです。信じるんですよ。でもそれだけじゃ足りないと、モーセの律法を行わなきゃいけないって、プラス何かなんです、ですね、だから今言った通りですね、この二義的なもの、第二第三の重要なものがこの福音と同じぐらいになってしまうときにですね、これが、かき乱しが起こるわけです。混乱が起こり分裂が起こるんですね。でしかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。イエス・キリストの福音が神から来るものなんだと、人からではないということをパウロは1章と2章の中ではっきりと論じていってます。で、彼らはパ パウロが言っていることはね、こうこうこうで勝手にでっち上げてるんだよと。私たちはエルサレムから来てるんだよってこうね。エルサレムからの人が正しいのかパウロが正しいのかっていう天秤にかけたわけですよ。でパウロはそれをやめさせるためにまず私たちであろうとという言葉を最初に持ってきてるんです。パウロとかそういう話じゃないんですよ。パウロにつくのか彼らにつくのかっていう話じゃないんですよ。まあ、そういう比較自体が間違っているんですね。神から来たものなのか人から来たものなのかです。で、クリスチャンがしばしば陥る過ちというのがこのことなんです。この人がこんなこと言って、こいつはこういうことを言ってるけども、それは変なんだ変なんだって言って、このようにしてアンチっていうんですか、そしてこっちなんだってこういうふうに言っているときに惑わしを受けるんです。そうじゃないですね。神が何て言っておられるのか、横の関係じゃないんです。神がじゃあどう言ってるのかっていうことなんです。そのためにまず自分を持ってきてるんですね。私たちであろうと、その私たちがその述べ伝えて福音、これ神から来てるわけでしょ。だからパウロがその他の福音を語っていたら、パウロが呪われるべきなんですよ。っていうふうに彼が言ってるわけ。だから最初に分かりやすく自分のことを持ってきた。で次に天の御使いって話が出てきます。で天の御使いは、これユダヤ人じゃないとなかなか分かんないんですけど、この律法もまた旧約聖書で予言が与えられるときに、御使いがその神の言葉を持ってくるんですね。律法はしない、御使いを通して与えられているし、そしてダニエルとかエゼキエルとかですね、ゼカリアとかも預言者も御使いの活躍を見ることができ、で黙示録においてはヨハネも御使いが出てくるでしょ、たくさん。で御使いが神の言葉を持ってきてるわけです。だから御使いが出てきたっていうことであれば、神の指針を持ってきた、メッセージを持ってきたっていうことになるんですけれども、御使いが出てきたのであろうとも、もし彼らの言っている言葉、最初に伝えた福音に反することがあれば、そのものは呪われるべき。この呪われるという言葉、先ほども説明しましたが、申命記27章にですね、この律法のすべてを行わなければ呪われる、民は皆言いなさい、アーメンと、ね、でこの言葉があるんですよ。でその文脈で書いてます。滅びることであって、神から見捨てられることであって、神から切り離されることであって、祝福を受けないことであって、地獄に行くことであります。だから偽教師に対しては神様の怠りない裁きがあります。マタイの23章の13節で、しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から神の御国を遮っているのです、自分も入らず入ろうとしている人々をも入らせないのですと。自分も入れないだけではなくて、この偽教師の罪は人々を入らせないようにしているというところに罪深さがあるわけなんです。で、9節です。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方を述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきですと、ね、最初に私たちが述べ伝えていた、次に御使いが述べ伝えている、そして彼らの話をしているわけですね。あなた方の受けた福音に反することをあなた方に誰かが述べ伝えているならば呪われるべきだと。で、あなた方の受けた福音、初めに受けた福音があるんです。だからいかにこの中にとどまっていくのかということなんですね。もう一回言います。ここに不足があるっていうふうに感じる誘惑があるんですよ。皆さん感じません？クリスチャン生活なんかまた十字架の話で、もうなんかまた十字架、また罪、また十字架、何これって感動がなくなる、形だけになっていっちゃう。あるいはなんか自分の肉欲や情欲っていうのもあるでしょう。世の惑わしもある。で物理的には教会に行ってるかもしれないけども、形だけになっている。でこの生きた神との関係、イエス・キリストにある関係をいかにそのまま、初めに聞いた 通りの福音を、その確信を保って、終わりまで保っていくのかどうかが一人一人試されているわけです。初めに聞いたこと、受けたところにとどまっていくという、まあ、私たちね、何をしなきゃいけないのかって、もしね、考えたときにはこれです。初めに確信したところにとどまって、最後までとどまっているということですね。で、10節です。今私は人に取り入ろうとしているのですか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするなら、私はキリストのしもべとは言えません。しもべというのは主人を喜ばすものですから、キリストを喜ばすわけであって、人々を喜ばすのではないと。で、パウロは福音というものがどういうものか、また他の別の福音と呼ばれているものに人々がなぜ引き寄せられていくのかをはっきりと言っています。神に取り入るのではなくて、人に取り入れられようとしているんです。ですから、もう一回言います。神よりも人によく思われる、外見をよくする、人に何かこう言われたら嫌だなとか、こういうふうに見られたら嫌だなって思って動いていく。すごく身近でしょう。神を恐れるんじゃなくて人を恐れる。で、人を恐れるということを使って、一つのもう教理をね、これこそが教えなんだと言っていく、ね、これが、この別の福音になっていく、あの根っこにあります。テサロニケの人の手紙の中でね、パウロがやっぱりこのことを詳しく話したんですよ。第一テサロニケの2章の2節から5節ですけれども、ちょっとお読みしますね。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの罪は迷いや不純な心から出ているのではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人ですと。なんですよ、人相手ではなく神相手なんです。だから福音というのは、まず自分の肉が嫌がります。そしてだから、これ受け入れたくないっていうふうに思うんです。拒みたいです。で、福音を伝えているものは、つまり迫害を受けます。受け入れたくない、拒むという圧迫を受けるからです。で、なんで自分が拒むかって言ったら、自尊心に傷つけられるんですよ。あなたに救いが必要なんですよって。ちょっと待ってください、私はね、これまで自分で一生懸命生きてきたんですよ、これだけ一生懸命やってきたんですよ、今までね、ちゃんと普通に生活できてたんですよ、というのが普通の反応です。言い換えると、私は自分で自分を救えてきたんですって言ってるんですよ。あなたに救いが必要ですっていうのは、あなたもうダメなんだよって、生活破産者だよって、霊的に救いが必要だよって宣言してるんです。だから傷つくんですよ。で、キリストが全てのことをしてくださって、恵みって言い換えると、お前にできること何一つないんだよって言ってるんですね。で、もし何かできるんであれば、少しでも、キリストは十字架につけられる必要がなかったんですね。嫌がります。で、もう一つは、キリストの福音は私たちの知恵を愚かなものにします。救われるために私たちは知恵を尽くします。こうすればああなるんじゃないか、ああすればこうなるんじゃないかって、いろんなことを考えるんです。でも全部愚かなものにしました神様は。神が人となり、 しもべの姿をとって癒しめられて殺されるという形で救いをもたらす。イエス様の十字架、この受難週ね、私たち過ごしましたけれども、イエス様の十字架を見ていく、このしもべとなり癒しめられ殺されるという形で救いがもたらされる。つまずき与えること満載ですよ。てんこ盛りだよね。全然受けないメッセージだ。あとはキリストの福音は人の知識を傷つけます。復活、復活を伝えるんですよ。自分の経験や培ってきた教育知識に真っ向から反対することを教えるわけです。今このペンを上げたら上で止まりますって言ってるようなもんだよね。この落ちない、ね、この重力を否定してるわけじゃないけれども、その神様がいつも与えられている法則に別の法則をこう持ってくる、介入されるときに奇跡って起こるでしょ。でこれが復活ですけれども、蘇りを教えるっていうことは、伝えるっていうことは、神に目を向けなければできないよって言ってるんですね。人じゃなくて神だよって。罪と死の法則に反すること、これを教えてるわけですから、知識に傷を与えるわけです。要は自分を捨て、自分に対して死ななければキリストの福音を受け入れることができないんですから、まず自分との戦いが起こり、そしてこれを福音を語るのであれば迫害される、嫌がられるわけなんですね。でこれを見せかけ、外見が大事であると、その外見を作ろうためにこの何かちょっと調理を始めると、福音に、そうすると偽の福音になります。でパウロがね、結局ね、これから見ていくんで、これずっとこの語っていくのが6章の最後の方で12節で、あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのですって言ってます。これが動機なんですよ。でつまずきになるものっていうのはたくさんあるんですね。で上手に上手に、そのいやこうでなくてもいいんだよって、イエス様の命令はこうだけれども、いやいや大丈夫だよって、でこのようにね教えていくんです。そしてそれがいかにも自由にされて、そしてああ分かったんだってさせてね、一種のなんていうの、悟りっていうか、他のクリスチャンは気づいてないけれども、今私たちはこれ分かったんだって、かっこよく見せてるだけだ。で私たちは人によく見られたいという生存欲求があるんですよ。生存本能が、それで自分を守っていこう、自分を生かそうとしてるわけ。自分の考え方、生活、伝えられるものが外見を良くしたいという本能がある。だから福音を信じたとしても、福音や信仰でさえも利用して自分を守ろうとするわけです。だから内容を変えていくわけですよ。福音を福音でなくする大きな要因だから、自分がそのままの姿があらわにされた時に隠さずにキリストのところに持ってくることが必要であり、偽ってはいけないんです。これ強い言い方だけど、自白するって言ったらなんか警察の取り調べするみたいになるんだけど告白するってことだよね、うん、でパウロがね6章の14節で、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。つまり人からよく見られるという、その自分のプライドというか、この自尊心というか、でそういうものは十字架以外にないようにしなさい。つまり自分のうちに救いというのはない、また世界にも救いがない、キリストの十字架以外にはと。そしてこれを他の人に提示するということは、世界に対して敵となる、世に対して敵となるメッセージなわけなんですね。またはそれに敵対されるというメッセージになるんだよということなんですですね。この関わり分かったでしょうかですね、 恵みの福音は信仰には戦いがあって、肉を殺す、自分の肉の誇りを殺す、そして福音を伝えれば、迫害を受けると。でそれを避けたいから何か他にくっつけて、なんかちょっとこうなんかこうなんかコーティングしてかっこよく見せようと思ったんだけども、それやったらコーティングしてる間に中が全部違うものに変えられてるよっていうという内容になります。中身はがんじがらめになると、福音にある自由がなくなるよということなんですね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今日本当に大事なところを学んだ、いつもそうですけども、前回からそうですが、ありがとうございます。主よ、この後のディスカッションもどうぞあなたが豊かに祝福してください。具体的なことたくさんあると思いますが、分かち合って、そして本当に課題としていくことができるようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。